神様の属性の中で最も有名なもの、最もよく使われるものっていうのは何だと思います？私たち人々に、特にクリスチャンに、まだクリスチャンでなかったとしても、神様ってどんな方ですかってそう尋ねたときに、多分一番多く返ってくる答えというのは、神は何です？愛です。愛なる神様ですって。聖書は確かに私たちの神は愛する神であるということを教えています。私たちの神様は愛を持って私たちに接してくださり、愛を持って私たちを導き続けてくださる、そんな素晴らしい方であるというふうに教えています。けれども聖書の神様は単なる愛するだけの神様じゃないですよね。神様は愛される方であると同時に、神様は憎む方でもあるんです。違います？聖書の中に私たちは神様が憎むものがあるんだということをはっきりと知ることができますよね。箴言の6章16節から19節までのところを私たちは見ると、そこに神様が忌み嫌う7つのものについて語られています。神様7つのものを憎んでおられる、忌み嫌われておられるんだっていうんです。その7つのものは何かって言ったら、一番目にあるのは傲慢な目です。傲慢な目。2番目は偽る舌です。3番目は殺す手であり、4番目は悪い心であり、5番目は有害な足であり、6番目は偽証する人であり、7番目は分裂をもたらす人であります。神様はこういった7つのことを嫌っておられるんだって、憎んでおられるんだって言うんです。他にも神様が憎むものっていうのは私たち考えたらたくさん出てくるだろうと思います。私たちは今朝これから第一ヨハネの2章の15節から17節を通して、もう一つ神様が憎むものについて見ていきたいと思います。ヨハネはここで私たちに今のリストにもう一つのものを加えるわけですよね。神様が何を嫌うのか、何を憎んでおられるのか、それは神様に向けられていない、神様と反するところに向けられている愛です。神様が憎む愛があるんです。このヨハネの手紙というのは、ヨハネが読者たちに本当に救われているもの、本当のクリスチャンというものは一体どのようなものなのかということを明確に示そうとして書かれた、そんな手紙であります。その中でヨハネははっきりと私たちに教えるんです。神様、愛なる神様は世を愛することを憎んでおられるんだ。世に向けられている愛を憎んでおられるんだ。今朝私たちはこの神様が憎んでいる愛というものを二つのことを通して見ていきたいと思います。一つは命令です。そしてもう一つはその命令の説明です。それによって私たちは私たち自身の心を吟味したいと思います。もし私たちが心の中に神様が憎んでいる愛を持っているかいないかということ、私が心から望むのは、今日こうしてこれからこの三節を見ていく中で皆さんが心に確信を持つことです。どんな確信かといえば、私は神様が憎むような愛を持たずに神にのみ私の愛を捧げているんだって。 神様の前に私は有罪ですと悔い改めることなく、むしろ神を、私たちを救ってくださったこの神を愛することに関して私たちが忠実なものである。そういう確信を持つことであります。まず、皆さんと一緒に今日のテキストを読んでいきたいと思います。第一ヨハネの2章の15節から17節です。ヨハネはこう書きます。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うものはいつまでも永らえます。ヨハネはまず私たちに命令を与えてますよね。はっきりとした命令です。15節の最初のところ。世をも世にあるものをも愛してはなりません。ヨハネがこのような明確な命令を与えるその背景には、ヨハネの読者たちというのが、いくつかのことを知っているというものがありました。それは、このすぐ前のところに出てくるわけですけれども、ヨハネの読者たちは何をしていたか。それは彼らが彼の罪をはっきりと許されていたということを知っていたんです。そして、彼らが神様と直接的な、個人的な交わりを持つことができるものにされているんだということを彼は知っていました。また彼らは、イエス・キリストが神であるというその知識をしっかりと持っていましたし、また彼らが悪いものに打ち勝ったものであるんだというその確証を与えられていました。そのことというのは、このヨハネの手紙の今までのところでしっかりと書かれていますし、特に12節から14節までのところで、ヨハネが強調していたことです。それゆえにヨハネは言うんです。クリスチャンたちに対して。世も世にあるものをも愛してはいけません。この愛してはなりませんと、愛してはいけませんというその命令、私たちはここからヨハネの手紙の読者たちの中に実際に世を愛していた者がいたではないかということを見ることができます。なぜならば、ここで使われているこの動詞の形というのを見たときに、私たちは今あなたが行っているものをやめなさいというふうに言われるその意味合いを見て取ることができるからです。実際に読者たちの中でその世を愛していた者がいたかどうかというのははっきりと私たちここからそうだと断言することはできないかもしれないです。でも彼らの中にひょっとしたら愛している者がいたかもしれないし、また愛したいと願っていた者がいたのかもしれないです。それに対してヨハネは言うんです。もしあなた方が愛しているならば、もしそんなことがあるならば、今すぐそれをやめなさいと。愛してはなりません。この愛というものは誰に向けられるべきものでしょう。ヨハネがこの手紙を通して私たちに訴えかけることというのは、私たちの愛というのは誰に向けられるべきか。私たちの愛は誰です？神様に向けられるべきものですね。そしてそれと同時に、この神を同じように愛する、神の家族として受け入れられた兄弟姉妹たちを愛するように私たちは命じられているわけです。イエス様も申し上げましたよね。立法の中で一番大事なものは何ですかと聞かれたときに、何と答えました？イエス様。神を愛することと、隣人を愛すること。この愛は世に向けられるものではなかったんです。では一体世っていうのは何でしょう？聖書は私たちに何を愛してはいけないって言ってるんでしょう？新約聖書を見たときに、この世という言葉、何通りかに実は使われてるんですね、意味合いを持って。一番目は、被造物です。実際にこの世に存在する神様に作られたもの、例えば山や川や海や植物や動物やそういったすべてのもの、ヨハネはじゃあここでそういった被造物を愛してはいけませんって言ってるんでしょうか？違いますよね。 ヨハネはここで神様が作ってくださった山や川や海や空を愛してはいけないんだなんて言ってないんです。詩編の19編の特に一節なんかを見れば、このことが書かれているのがわかります。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるって。つまり、この神様が作ってくださった被造物というのは神様の栄光を表すような素晴らしいものなんだって言うんです。違います？それゆえに、私たちは、これらの素晴らしい、美しい自然を、神様の作ってくれた、創造されたものを愛するべきですよね。詩編の104編を、もし皆さんがお読みになることがあるならば、そこで、この詩編の著者が、いかに神様の作られたものを愛していたのか、それを喜びとしていたのかということを読み取ることができると思います。私たちは神様の作ってくださったこの被造物を愛するべきなんです。なぜならば、神様がこれを私たちのために作ってくださったからです。神様が私たちがこの世にあって喜ぶことができるようにとこの自然を作ってくださったんです。私たち、例えば子供たちが幼稚園とか行って、何かこう、一体何を書いたのかな、わからないなというものを家に持ってきて、はいどうぞって渡されたら、それを、すごいよかった、いいねと言って、こう、感激しながら冷蔵庫とかに貼ったりするじゃないですか。そんなことないです。それはなぜするかって言ったら、私たちの愛する子供が、私たちのためにそれを作ってくれたからですよね。だから、私それを感謝して、愛情を持って受け入れるわけです。また、例えば誰かに贈り物をするとき、また贈り物を受けるときに、それが特に手作りのものであったときに、こう、より感動ってわけじゃないですか。そんなことないです。私たちの愛する人が、私のために何かを作ってくれたんだというその思いに対して私たちは常に愛を持って答えますよね。私たち神様が作ってくださったこの被造物に対しても同じ思いを持つべきであるし、でそれゆえにヨハネは私たちにこの被造物を愛してはいけないなんて言ってるわけではないわけです。じゃあ彼は何を言ってるんでしょう。2番目にこの言葉が持つことのできる意味というのは人間という意味です。人間たち。最もその顕著な例というのは、私たちがよく覚えている御言葉の中に出てきますよね。ヨハネの 3-16。神は実に何をされました？世を愛された。ここで言ってるのは、神様は山を愛されたとか、神様は川を愛されたではないですよね。神様は私たち人間を愛してくださったんだって言ってるわけです。じゃあヨハネは、ここで私たちに人間を愛してはいけないんだって言ってるんでしょうか？それも違いますよね。パウロはガラテヤの手紙の6章の10節のところでこんなことを言ってるんです。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうって。彼らを愛するがゆえに最善のことを彼らのために成してあげましょうって言うんです。違います？私たちは神様が彼らを愛しているがゆえに、私たちも同じ愛を持って、たとえその人たちがどのような人であったとしても、愛するべきですよね。その人たちを神様が愛してくださっているがゆえに。そんな全ての人たちのために神様は御子を使わせてくださって救いを与えようとしてくださっているがゆえに、私たちも彼らを愛するべきなんです。ですから、これもここでヨハネが言っていることとは違います。じゃあヨハネは一体何を言っているのか。何を愛するなと言っているんでしょう。ヨハネが愛するなと言っているそのことというのは、それはこの世のシステムのことです。私たちこんな言い方しません？スポーツの世界ではとか、政治の世界ではって、そんなこと使いません？言葉。この世界っていう言葉。その時に私たちは、スポーツというその枠組みの中でこう形成されている様々なアイデアであるとか、 概念であるとか、行為であるとか、その目的であるとかってことに対して語ってるわけですね。政治の概念であるとか、行為であるとか。政治の世界においてこうですよって時に、そういうことを私たち言ってるわけです。ヨハネがここで言わんとしているのは、この世、つまり、霊的に神の前に敵対する悪魔によって支配されている、その世の中のシステムのことです。それをヨハネは愛するなって言ってるんです。この世の中のシステムというのは神様に明らかに反抗するものであります。それゆえに神様を愛する者がこの世のそのシステムを愛することというのはできないんです。だからヨハネははっきりと言うんです。世も世にあるものも愛してはなりませんって。世を愛することと神様を愛することというのは、決して愛入れることのできない、正反対の位置にあるものであるんです。けれどもヨハネは、この世のそのシステムを愛するなというだけじゃないですよね。さらに加えるのは、世にあるものをもっていうわけです。ここでははっきりとこの世のそのシステムとこの世にあるものというのが区別されて書かれています。世をも、それに加えて世にあるものをも愛してはいけないんだってヨハネは言うわけです。あえて。私たちこれ世にあるものをもっていうふうに読んだときに、ふと、直感的に考えることというのは何かって言ったら、一つ一つのものですよね。違います？例えば、こう、何でもいいですけど、建物であるとか、人であるとか、何でも構わないんですが、そういったものを見るんではないかと思うんですが、ここでヨハネが言わんとしていることというのは、そういった一つ一つのものではないです。なぜそういう断言できるかと言ったら、16節を見ると、こんなこと書いてあるんですね。すべての世にあるもの、と言って説明が加えられていくわけです。それが一体何か、すなわちって言って始まってますよね。そこで説明されていることというのは、実際のものじゃないじゃないですか。違います？肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これが世にあるものなわけです。つまり、ヨハネが言わんとしている愛するなと言っていることというのは、もの一つ一つではなくて、それらを愛するなって言っているんじゃなくて、その背後にある、道徳的な価値についてヨハネは語っているわけです。もし私たちがこのようにこの箇所というのを理解していくとならば、私たちに分かることがあるんです。それは何かというと、この世を愛するであるとか予定期であるなんて言ったときに、そこに含まれることというのは、単に私たちが実際に何をしていくのかではなくて、それだけじゃなくて、私たちの態度というものがそこに含まれてくるんだということです。わかります？予的である、世を愛するというその行為は、私たちが何をするかということだけに関わってくるんじゃないんです。私たちが一体何を思うのか、どのような態度を持っているのか、そこに実は焦点がむしろ当てられるべきなんです。皆さんの中でひょっとしたら、私はそのような予的な願いなんて持っていませんっていう人がいるかもしれないです。でも、もし私はそんな予的なことをしていませんよっておっしゃる方がいるならば、それと同時に聞かないといけないのは、じゃああなたはそのような願いも持っていませんかってことです。もし誰かが、私は予的なことは何一つしてないんですと言いながら、でもあんなことできたらいいなって思っておられるなら、ヨハネは言うんです。あなたは世を愛してますよって。ヨハネが問題にしているのは、私たちの行動だけじゃないんです。いいです。私たちがどのような願いを持って、どのような思いを持って、どのような目的で生きようとしているのか、そこが問題なんです。私たちに対するヨハネははっきり言います。世も、世にあるものをも愛してはいけないんだ。 もし私たちがこの世の与える喜びを持って、さまざまな快楽を持って、私たち自身の思いや考えや心を満たそうとするならば、私たちはこの世を愛してるんだって言うんです。それをするなと、ヨハネは私たちに命じるんです。これが彼が与えた命令であります。はっきりとヨハネは言ってますよね。愛しちゃダメなんだって。疑う余地はないんです。でもなんでヨハネはこんなにはっきりと力強くこんな命令を出すことができるんでしょう。ヨハネはその理由を私たちにちゃんと教えてくれてます。なぜ私たちが世を愛するべきではないのか。ヨハネはそれを三つのことをもって私たちに説明してくれるんです。命令の説明、それが三つの部分において説明されています。一番目は、なぜ私たちが世を愛してはいけないかといえば、それが不可能なことであるからだって言うんです。不可能なことであるから。二番目は、なぜ私たちが世を愛してはいけないのかといえば、それが、その理由というのは、この世の持っている特徴というものを見れば、はっきりとわかるって言うんです。特徴。三番目は、なぜ私たちがこの世を愛するべきではないかというならば、それはその結末を見れば、はっきりわかるって言うんです。結末。三つ。ヨハネは私たちに説明を与えます。不可能であるということ。特徴を見るということ。そして、結末を知るということ。私たちはまた、この三つのことというのを見ていきたいと思います。その際に、どうぞ皆さん自分の心をよく吟味してください。それによって私たち自身が神の前に大胆に出ていくことができるように。私はあなただけを愛してるから。そう言って神の前に出ていくことができるように。またもし、責められることがあるならば、どうぞ皆さんその場で構わないです。悔い改めてください。見ていきましょう。まず一番目に、ヨハネが言うこの説明というのは、何かと言ったら、それは不可能であるということでしたよね。ヨハネは言います。15節の後半。もし誰でも、世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。ヨハネは、一つの仮定をするわけです。非常に一般的な、広い、幅の広い仮定です。もし誰か、どこかに、このような人がいるならばっていうんです。どんな人でしょう？その人は、世を愛している人ですよね。世を愛している人。継続的に、変わることなく、それがまるで習慣のように常に世を愛し続けている、そんな人です。ここで言われているのは。あの人はどんな人ですかって誰かが尋ねたときに、私たちがその人についてこう語る人です。あの人は世を愛している人なんですよって。それがその人の特徴なんです。もしそういう人がいるならば、っていうふうに言います。その人はどんな人なんでしょう。その人のうちに、道を愛する愛はありませんって言います。この一番最後に出てくるありませんっていうその否定の言葉ありますよね。英語で言う not とかっていうそういうような言葉ですけども no とかっていう。実はこの小さい短い単語、この後半の部分の一番最初のヨハネに置いてるんです。どういうことか。ものすごく強調してるんです、実はこれ。ありえないということ。それがないということ。ヨハネは、もし誰でもこの世を継続的に習慣的に愛し続けるようなものがいるならば、そこには絶対に不可能なことがあるんだって言うんです。それは何か。その人が 御父を愛する愛を持っているということです。わかります？その人は神様を愛することができないというんです。そんなことはありえないってはっきり言うんです。この世を愛していながら神様を愛する、同時にそんなことができることはないんだって。不可能だって言うんです。この考えというのは、イエス様がマタイの福音書の6章の24節のところで、人は二人の主人に仕えることはできないって言ったそのことと非常に似てます。そうですよね。また、ヤコブがその手紙の中で、こんなことを言っています。ヤコブの4章の4節。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。わかります？世の中と友となりたいと思ったら、それには必ずある結末がついてきますよって言うんです。何かって言ったら、それはあなたは神の敵になるんだって言うんです。世の友と神の友と同時になることはできませんよって言うんです。あなたは神の友となって世の敵となるか、世の友となって神の敵となることしかできないですよってヤコブも言うんです。ヨハネも同じように、それは不可能なんだって言うんです。両方を同時に行うことって。なぜ私たちは世を愛さないんでしょうか？なぜクリスチャンは世を愛すべきでないんでしょうか？なぜならば、世は私たちを、私たちの思いを、私たちの願いを罪へと導いていくからです。罪の方へと私たちを押し出していくからです。この世のそのシステムというのは、私たち人間を罪へと誘惑するようにできているんです。ところが神は私たちのうちにキリストに似たものになるように清くなることを願いとして与えられてますよね。それゆえに不可能なんです。世を愛しながら神を愛すること。悪魔は私たちを誘惑します。ある人たちは、その誘惑に打ち勝つことができるでしょう。なぜならば、その人たちが霊的に成熟したものであるからですね。この世は、様々な形で私たちを試そうとします。私たちを罪へと導こうとしています。けれども、ある者たちは、それに打ち勝つことができるかもしれないです。霊的成長のゆえに。けれども、彼らが打ち勝つことができるからといって、この世が、じゃあ、私たちを、神からかけ離れさせようとしていないんだなんていうことができるかって言ったらそうじゃないですよね。その事実は変わらないんです。この世は私たち人間を神様から離れさせようと、そのために必要なシステムをしっかりと持ってるんです。神様に敵対するサタンはそのシステムを持って私たちを誘惑しようとしているんです。だから、愛してはいけないって言うんですよ。ヨハネは。同時に愛することは不可能なんだって。もしあなたが救われているんだったら、世を愛することは不可能ですよって。だからそんな思いを持とうとするならば、その思いをまず断ち切りなさいって命令するんです。私たちに。じゃあ一体この世はどのように私たちを誘惑するんでしょう？私たちを罪を犯させようとするんでしょう？ヨハネはその説明を私たちにしてくれます。特徴を説明することによって。16節に私たちそれを見ることができるんです。これを見ればわかるようにヨハネは3つのことを持って、この世がどんな特徴を持っているのかということを説明しています。その3つとは一体どんなでしょう？16節こんな風に書いてありましたね。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからです。この一番最後のところ、だからですっていうのをわかるように、この16節の一番最初のところには、なぜならばっていう言葉が付け加えることができるんです。つまり、15節の後半で言われていることをさらに説明してるわけですね。なぜそれが不可能なのか。 その理由というのは、その特徴を見ればわかるようになっています。すべてのもの、すべての世にあるもの、これは15節で言った、先ほども言いましたけど、世にあるものというのをまとめて、ヨハネは語っています。それら、このすべて世にあるものというのは、3つのことにまとめることができるんだというふうに言うんです。1番目から見ていきましょう。一番最初のものは何です？肉の欲です。肉の欲。この欲という言葉、肉の欲にしても目の欲にしても両方とも同じように使われているこの欲という言葉ですけれども、この言葉自体の持っている意味というのは、強い願望であるとか絶望、またはそれゆえに欲望というふうに訳すことができる言葉です。聖書を通して見たときに、この言葉は必ずしも常に悪い意味で使われているかって言ったらそうではないです。良い願望だってありますよね。けれども明らかにここで使われているその意味というのは悪いものですよね。この欲というのはどういったものかといったら、肉が持っている欲望なんだというんですね。目が持っている欲って、じゃあ肉ってのは一体何なんでしょう。明らかにヨハネがここで言ってないことというのは、私たちの肉体のことです。つまりこの体ではないんです。この肉という言葉、これはここでヨハネが使っているその意味というのは、私たちが現在人間であるがゆえに、罪ある人であるがゆえに持っているその性質のことを言っています。状態、霊的な部分が全く欠如した罪の性質、そのことを指しています。罪によって汚され、罪によって侵されている、そんな性質です。この性質は私たち自身のことしか考えようとしない、自分の必要を満たそうとする、それだけしか思うことがない、そんな性質であります。そしてその欲望を満たすために、神などいらないという、そんな性質であるわけですね。この欲、肉について多分最も私たちよく分かるように説明してくれている、その戦いがあるんだということを説明してくれているのは、パウロのその告白ですよね。ローマ書の7章のところに出てくる、私は神様の願っていることをしたいと思っているけれども、でも私の肉はそれをさせようとしないんだって、そこに戦いがあるんだって、パウロ自身もそうはっきりと告白していたわけです。この肉、肉の欲というのは、私たちの生涯にひどい事柄を起こさせるものです。それが現実のものとして現れてくるときに、大変なことが起こってきます。それは、私たちガラテヤの手紙の5章のところで見ることができるんです。ちょっと開けてみてください。ガラテヤの5章の19節のところからです。そこでは、肉の行いは明白であって、次のようなものですと言われて、いくつかのことが書かれてますよね。ここで書かれていることというのは、大きく分けて4つのことに分類することができるんです。4つに分類することが。1番目は、不貧困ということです。不貧困。19節に言いますね。不貧困、汚れ、公職。この不貧困という言葉は、夫婦外で持たれるいかなる性的行為のことも指します。神様が、良しとされたその夫婦における関係以外のところで持たれるすべての性的行為というものがここに含まれているわけです。それだけじゃない。汚れ。私たちが実際に持つ清くない思い、行動、そういったもの。そして公職。私たちが喜びたいと願うその願いを叶えるようにさせるような、そんな願望。 そういったものをこの2個で生み出すんだって言うんです。1番目。2番目にあるのは、それは偶像礼拝です。偶像礼拝、魔術って書いてありますね。肉の欲は、それが現実のものとして私たちの行為に行動となって現れるときに、それは神様以外のものを崇めるような行為へと導きます。またそこには、魔術と言われてますけれども、私たち自身、この当時の状況というのを見たときに、偶像礼拝が行われるところというのは、様々な魔術が行われてました。そこでは、麻薬などが用いられて、私たち自身の考えを麻痺させるような、そんなことが起こってたんです。肉の欲というのは、単に性的不貧困をもたらすだけではなくて、偶像礼拝、宗教においても、影響を及ぼすわけです。それだけじゃないです。次を見てください。そこでは、対人関係において、様々な害を及ぼすんだって書いてあります。違います?敵意、争い、そねみ、憤り、踏破心、分裂、分派、妬みって。肉の欲が現実のものとなって出てくるときに、人々の間に不和が生まれるんだって。争いが出てくるんだって。4番目に、私たちはそこで、酩酊、遊興って書かれてますけれども、様々な道楽に、ふける、そんな、行動が見えてきますよね。やめることができないんです。もう楽しみを浴びることしか考えることができないんです。そんな生活が出てくるんだって。肉の欲が行動となって現れていくときに。21節のところでパウロは非常に厳しいことを言ってますよね。この5章のガラテヤのところの。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんって。パウロは言うんです。もし、あなたが、継続的に、このようなことを行い続けることがあるならば、あなたはクリスチャンであるはずがないって。クリスチャンが、習慣的に、継続的に、イエス皆さん、よく覚えていただきたいのは、そして強調されていることというのは、この継続的にとか、習慣的にという言葉です。もし私たちが継続的に習慣としてこのような行動を取り続けるものであるとするならば、私たちは神の子供じゃないです。確かに人生歩んでいて、クリスチャンとして歩んでいて、私たちつまずくことありますよね。罪を犯すことあります。ここに書かれているようなことをしてしまうことだってあります。けれども、私たちクリスチャンが違うところというのは、その行為を私たち悪として認め、罪として認め、それを悔い改めてそこから立ち返るじゃないですか。そこに留まることしないですよね。けれども、もし私たちの行動、生涯を見たときに、私たちがこのような行為を継続的に行っているならば、ヨハネは言うんです。パウロは言うんです。そんなものは、神の国を受け継ぐことができない。なぜかって言ったら、私たち救われた時に、何を受けます？聖霊を受けますよね、私たちのうちに。その聖霊は私たちに何をさせようとするでしょう。神様の願っておられることを私たちがすることを私たちに願わせますよね。そのように働きます。私たちは神様が求めていることをやりたいと、神様を喜ばせたいと思いながら生きるようになるんです。この世は、私たちに対して様々な攻撃を仕掛けてきます。私たちの弱い部分を攻めてくるんです。その一つは肉の欲であります。私たちの生きるその目的を様々な方法を持って神様の方から離れさせようとするんです。それは性的なものであったり、偽の宗教であったり、壊れている人間関係であったり、また滅びへと導く道楽だったり。二番目にヨハネが私たちに教えることは、この世の特徴として教えることは目の欲です。目の欲というのは単に私たちが見ることによって 生まれてくる欲望だけではないです。確かにそのことも言ってます。でももし私たちが頭の中で、例えば何かを想像してそれを欲しいと願うならば、それも目の欲です。このことというのは、何かを見ることによってそれが欲しいと強く願ってしまうその欲望。または、何か正しくないことを、が起こることを、自分を喜ばせるために正しくないことが起こることを願う、そんなこともこの目の欲の中に含まれてきます。例えば、もし皆さんの中に誰かあまり好きでない人とか、まして嫌いな人とかいるとするじゃないですか。その人が、ひどい目に遭えばいいのにな、って思う、その思いは目の欲です。わかります？その人がそうなることを望むんです。頭の中にそれをイメージするんです。たとえその人を見る、それが見ることがなかったとしても。その思いは神の前に明らかに罪です。まだ例えば何か写真を見て、それをどうしても欲しくなる。何としてでも欲しいと願う。それを手に入れる方法を様々頭の中で想像しながら講じる。それも目の欲です。神様が望まれない、正しいとしないことを想像し、それによって自らの欲望を満たすことも、それも目の欲です。聖書を見たときにこのような欲を持った人たちを見ることができます。例えば、ヨシュア記の7章の1節から26節までを見たときに、アカンという人の話が出てきます。その人は神様が誠実しなさいと言ったその町に行って、誠実すべきだった宝を見つけるわけですね。ところがそれを見て彼は何をします？誠実するんじゃなくて、もったいないからって言って自分のものに蓄えるんです。目の欲です。それが行動となって現れました。その彼の結末は何でした？裁きであり、死でありましたね。もう一人、どうでしょう？第2サムエルの11章の1節から17節。誰が出てきます？ダビデです。このダビデとバテシバの話、ダビデがバルコニーにいて、水浴しているバテシバを見るわけです。もしダビデが盲目だったら、この記事はこれ書かれなかったでしょうね、きっと。でもダビデは見たんです、バテシバを。水浴しているその美しいバテシバを。その時に彼は目の欲を持ったんです。その結果どうなりました？何がもたらせました？生まれてくるべき子供は死に、そこには殺人が犯され、ダビデの家にはその後争いが絶えなくなりました。それだけじゃない。自らの子供が彼自身の命を狙うようになったんです。イエス様は山上の説教の中でこんなことをおっしゃいますよね。勧誘をするなっていうのは聞かされてるだろうと。でももし心の中で情欲を持って女性を見るならば、あなたはもう勧誘を犯してるんだと。もしあなたの目があなたをつまずかせるならば、その目を取り出してしまいなさいというわけです。なぜならば、片目で天に入る方が、両目で地獄で苦しむよりも幸いだからと。目の欲というのは恐ろしいものです。それは様々なところで形として現れてきます。特に私たちのこの生きている社会において。もし私たちがこの目の欲に対して問題を持っているならば、私たちは大いなる決断を持って変わろうとしないといけないんです。なぜならば、私たちの見るテレビを見てください。どんな番組してます？それをじーっと見るときに、私たちどんな思いに駆られます？あれが欲しいなと。ああ、これがあったらいいのにな。そういった物欲だけじゃなく、性的なものや、暴力的なものや、そういったものがたくさんそこには書かれています。描かれています。映画にしてもそうです。どんな映画を見るのか。雑誌一つにしてもそうです。読む新聞一つにしてもそうです。電車に乗っ取られるときに、皆さんどこをご覧になります？隣の人の週刊誌を見ると、逃げたくなりますよね、時々。新聞にしても。 そんな社会に私たち生きているんです。じゃあ私たちはどのようにそこからは私たち自身を守ることができるでしょう。私たちは遠ざからないといけないんです。私たちの生きているこの社会はこんなことを言います。この世はこんなことを言うんです。私たちは必要でないものを買わないといけないですよって。例えば、車なんてそうですよね。車動くんです。走るんです。しっかりしてます。でも、5年ぐらい経つと新しいものを買わないといけないですよってこの世はみんなに、皆さんに訴えかけるんです。違います?買わないといけないことはないですよね。買えれば買ったらいいんです。それ自体に罪はないです。そうですよね。でももし私たちがそのような欲望に流されて、ああ、これを買わないといけないんだとかっていうそんな思いになってしまうならば、そこに私たちは欲を見つけることができるんです。違います?服装にしてもそうです。綺麗なものをきちんと着ることができればそれでいいんです。ところがこの世はこう言います。いや、それじゃダメだって。美しくならないといけないですよ。皆さん十分美しいのに。言うんです。いや、でも、この色があなたに似合いますから、この色のものに揃えてくださいとか。この化粧品がいいですよとか。この服装が。私たちは注意しないといけないです。私たちはそのような目の欲に流されることがあってはいけません。詩編の119編の37節のところでダビデはこんなことを言っているんです。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。119編の37節。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。悪魔は、この世は私たちに虚しいものを見るように仕向けるんです。違います?世の中どこを見回してもそうです。この世は私たちに訴えかけるんです。そういったものが必要ですよって。でも私たちは、自らの欲望を満たすために物事を見たり想像したりしてはいけないんです。そこには、罠が待っています。神様から私たちを遠ざける。3番目にヨハネが言うのは、暮らし向きの自慢ということです。暮らし向きの自慢。この自慢という言葉、これは、単に何か私たちが実際に持っているから、これはすごいでしょうと誇ることだけではなくて、むしろ、それよりも、持っていないにもかかわらず、人々の前で、私はこんなすごいんですよとかっていうようなその行為のことを実は言ってるんです。暮らし向きというふうに訳されてますけれども、この言葉、私たちの生活に必要なすべてのものが含まれます。実はこれ、命なんて訳すことができる言葉なんです。肉体的な命。その命を支えるために必要なすべてのもの、それに対する自慢であります。私たちは、この、暮らし向きの自慢ということを、非常に重要に実は思って生きてるんですよね。そんなことないです。だってそうじゃないですか。このような自慢が見られるところって、どんなことがあるかって言ったら、そこには、その自慢をする人たちで、嘘をついてでも、自分の誠実さをなくしてしまってでも、自分の両親が責めることを気にしないように、気にしないかのように、自慢しますよね。私こんなものじゃないけれども、でも私こんなものなんですって言って、自慢するんです。個人的な誠実さ、正直さ、そんなことよりも、人々からどう思われるかって思うことの方が重要なんです。このような、暮らし向きの自慢。そこに、私たちは、この世の特徴を見ることができるんです。この世は私たちに自慢するように教えるんです。その方がいいって。人々は私たちに自慢するように、私たちの心を持っていこうとするんです。けれども、私たちは、それらを、 大切なものと思ってはいけないです。このようなプライドの自慢の究極的な表れっていうのはどこにあるかって言ったら、それは未信者の人たちがよく言う、また実際に口にしなくてもその行動で表す、私自身が私の神だというその言葉にあります。違います？そうでないにもかかわらず、私はそうだって、偉大なんだって言うんです。そのような思いを私たち持ってるかどうか。ヨハネはまとめてこう言います。これらのものというのが道から出たものではなく、この世から出たものなんだって。それは神様のものじゃないんだって言うんです。だから私たちはそれらを愛してはいけないんだって。それらを与えようとするこの世、またその世の中にあるものを愛してはいけないんだって訴えるんです。どうでしょう皆さん、そういったものを愛していることないでしょうか。そういったものに騙されていることはないでしょうか。最後にヨハネが説明するのは結末ということです。17節を見ると、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますって書いてあります。世と世の欲は滅び去るんだって。この滅び去るという言葉、現在進行形です。しかもこの動詞の形を見たときに、実はこの世と、そして世の持っているその欲というのは、そのもの自体の中に自らが滅んでいくということがプログラムされているんだって言うんです。わかります？自らが滅んでいくようになっているんだって言うんです。しかも現在進行形で。なぜならば、この世もこの世の欲もその元いが神に置かれていないからです。それゆえにいつか必ず滅び去っていくんだって。その滅び去っていく一番の原因というのはキリストですよね。再びやって来られたその時に、神様ははっきりと私たちに約束しています。この世を裁かれ、新しい世を作られるんだと。私たちに神様は約束してるんです。いつか必ず神様はこの世を裁く時が来るって。私たちはその時が現実にも、現実なものになることを待ち望んでいます。いつか必ずその時が来るということ、そしてそれが今まで以上に確実に近いことを覚えています。それゆえに私たちはこの世を愛するんではないわけですよね。また、たとえ今現実にこの世が滅び去っていなかったとしても、ソロモンが言うようにこの世を求めて生きることがいかに虚しいのかということを私たちに教えられてますよね。ソロモン言うじゃないですか。食うなるかな、食うなるかな。すべては虚しいって。神様を愛さずに、神様を第一とせずに生きるその生き方がいかに虚しいものなのかということを私たちにもうすでに語られてるんです。特にその結末を見たときに私たちはそれをはっきり知るんです。ところが、その反対にヨハネは言います。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえるんだって。神の御心を行う者はいつまでも長らえるんだって。現在進行形で、継続的に、習慣的に神様が私たちに求めておられることを行っていこうと願い、それを実践していく者たち。そのものは、決して耐えることがないんだ。いつまでも長らえるんだって。それゆえに、私たちは世を愛するのではなく神を愛するべきですよね。素晴らしい約束が与えられているんです。神を愛するときに、世が私たちに求めていることを愛し、それを行っていくときに私たちに待っているものは滅びであります。けれども、私たちが神を愛し、神が求めることを行っていくときに私たちに約束されていることは永遠の命であり、永遠の祝福であります。その結末を見たときに、はっきりわかるでしょうって、ヨハネは言うんです。神を愛しながら、世を愛することは不可能です。絶対にできません。 ヨハネが言うのは、私たちが世を愛するときに、私たちの中に神を愛する愛はないんだって言います。絶対的な神への愛と世への愛の同居ということは不可能であるんだということをヨハネははっきりと教えてますよね。私たちはこの世というのがどんな特徴を持っているのかというのを見ました。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。それらのものが神からのものでなく世から出たものなんだって。また私たちはその結末を見たときに一体何を私たちが愛するべきなのかということをよく理解できるはずなんです。いや、むしろよく理解しないといけないんです。だから、ヨハネは私たちに言います。世をも世にあるものをも愛してはなりません。私たちの神は愛の神です。けれども、神様が憎まれる愛があります。それは私たちが世を愛するときに持つその愛であります。皆さんの愛はどちらに向けられているでしょう。この世を愛しておられないでしょうか。もし愛しておられるなら、もし御霊が皆さんの心を責められるならば、どうか皆さん神の前に悔い改めてください。ヨハネは約束するんです。告白し神の前に悔い改めていくときに、私たちは神様によって許される。神様、再び私たちを交わりへと加えてくださり、私たちを御心を願ってそれを行っていくものへと変えていってくださいます。またもし皆さんの心が責められずに大胆に神様の前に出ていくことができるならば、皆さん神様を褒めたたえてください。そしてさらにこの神を愛し、神の家族を愛する者となり続けてください。神様が私たちの持つ愛を喜んでくださることを心から願い、また皆さんがそれを実践されることを心から祈ります。一言お祈りしましょう。神様、あなたの素晴らしい愛を心から感謝いたします。私たちがあなたを愛するように、神様、あなたは私たちを変えてください。あなたが変え続けてくださっていることを心から感謝します。どうぞ私たちのうちにあなたを愛さない愛があるならば、それを取り除いてください。そしてあなたに喜ばれる愛を持って、あなたに忠実なしもべとしてこの生涯を全うすることができるように、あなたが導き続けてください。あなたのその素晴らしさを心から感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。